いや、本当に暑い毎日です。皆さん、この暑い中外に出てスポーツされるというのはなかなか大変です。涼しい部屋の中で読書をされる方も多いのではないでしょうか。キリスト教作家と呼ばれる方々が日本にもたくさんおられます。カトリックの遠藤周作、プロテスタントの三浦愛子が今でもまず挙げられるのではないでしょうか。この2名の作家、私も好きです。遠藤周作の沈黙という小説は何年か前にアメリカ映画になりました。もちろん日本でも公開されて私も見に行きました。三浦綾子といえばデビュー作の氷点が一番有名でしょうか。けれども私は潮刈峠の方が好きです。今日はこの小説潮刈峠のお話を少しいたします。三浦綾子さんはすでに1999年に77歳で亡くなりましたが、今でも多くの読者がいると聞きます。その多くの大変たくさんの小説、エッセイなどを書かれましたが、その小説として一体どのような評価を受けているのかというのは、私は文芸評論家ではありませんのでよくわかりません。ただたくさん読者がいるというのはやはり分かりやすい、面白いからでしょう。そして強烈なメッセージ性があるからでしょう。それがキリスト教のメッセージです。けれどもこれほど率直で分かりやすくキリスト教の中心点が表現されているということに私は脱帽いたします。読書よりうまいなと思うこともよくあります。直接作家の思いを表現するエッセイや講演などだけでなく、一つの架空の世界を描く小説においてもそうです。この三浦さんの多くの小説はあまりにもキリスト教メッセージが露骨に出すぎて、ちょっとこうお説教っぽく聞こえて嫌だという人もいますが、私は面白いですし大変勉強になります。その小説の世界に自分が入り込みますと、自然にキリスト教が分かるような気がします。自分はこんなにうまく、こんなに平易に表現できないなとよく思わされます。この潮刈峠という小説もそうでした。今日はその一つの箇所を取り上げて、筋をたどりながら私が感銘を受けたことを皆様にもお伝えしたいと思います。まあ、ですからこれは私のというよりも三浦綾子さんのキリスト教入門説教のようなものです。まあ、これが潮刈峠という小説の文庫版です。300ページほどでしょうか。主な舞台は明治時代の北海道。主人公の名前は長野信夫です。生まれは東京です。そして、まあ、なかなか複雑な家庭環境でよくぶれないなと思うことです。両親は離れて住んでいる。でそのことを知らなくて死んだものと思っていたら、父親の方に引き取られていた信夫のもとに母親が戻ってくる。彼がぶれなかったのは、大変温かくてしかも真のしっかりしたお母さんの影響ではないかという気がします。例えばこんな箇所があります。まあ、ここを読みますと、ご主人のお母さん、おばあさんに、そのお母さんが追い出されてしまったようですが、 ノブオはこう言います。だけどどうしておばあ様はお母様を出してしまったの？とお母さんはこう言うの。お母様が至らなかったからです。おばあ様のせいではありませんよ。母がノブオの涙をそっと拭ってくれた。なんだ、この人は自分を追い出したおばあさん、どうして悪く言わないんだ。まあ、こういうお母さん、なぜおばあさんがお母さんを追い出してしまったのかということは次に出てきます。このお母さんはヤソでした。まあ、当時はキリスト教徒クリスチャンをそう呼んでいました。ヤソですから、キリスト教はヤソ教です。当時のキリスト教に対する庶民の見方、見解は、このおばあさんトセと言いますが、こんな風に出てきます。このお父さんが理由をこういう風に説明してくれます。お母様はキリスト信者なので、ところがおばあ様は大層なヤソ嫌いでね、ヤソの嫁はこの家に置けないと出してしまわれた。ヤソだってノブオは急に怯えた顔になった。ヤソというのが何であるかノブオは知らない。しかしトセがヤソというのは人の血をすすったり人の肉を食べるのだと言っていたことを思い出した。それからヤソは日本の国を滅ぼすためにいろいろ恐ろしいことをやっているとか、魔法を使って人をたぶらかす悪者だとか言っていたことも忘れていなかった。信夫は大きくなって旧制中学校を卒業後、裁判官の事務官として就職します。その後北海道にいる友人吉川の誘いで北海道に行き、炭鉱鉄道会社に就職します。そしていろいろなことがあり、僕はこのお母さんでいる。まあ、この時にはお父さんもすでにクリスチャンになっています。また近くは吉川の妹藤子の影響で、彼長野信夫もクリスチャンになります。そしてこの藤子と結婚することになりました。当時は結納というしきたりが生きていて、彼は鉄道で彼女の家がある札幌に向かいます。クライマックスとなる事件はこの時起こります。この文庫版の裏表紙の宣伝文にはこんな風に書いてあります。結納のため札幌に向かった鉄道職員長野信夫の乗った列車が塩刈峠の頂上に差し掛かった時、突然客車が離れ暴走し始めた。声もなく恐怖に怯える乗客、信夫は飛びつくようにハンドブレーキに手をかけた。まあ、これだけでは分かりにくいので補足しますと、南稜連結下の列車の最後尾車両に彼は乗っておりました。そして列車が峠を登りつつあった時、この車両と前の車両との連結部が壊れたのか外れたのか、彼の車両だけがバックして下っていきます。そのままではカーブの部分で脱線して多くの死傷者が出る。彼はハンドブレーキ、まあ、当時は各車両のデッキに手でブレーキをかけるような仕組みがついていたんですね。ハンドブレーキで止めようとするのですが十分に止まりません。彼はどうしたか、まあ、小説をその結末部を言うのはタブーですので、それは読んでいただきたいと思います。でちなみにでこの小説は全く その創作ではなくて実話を元にして書かれた。これは三浦絢子さんもはっきりそう述べておられます。今日ご紹介したいのはこの結末部ではなく、まあ、それはタブーですのであまり触れません。 彼がキリスト教を信じるに至った部分です。それはこの文庫本では245ページから260ページの雪の街角という小さい表題がある部分ですが、この箇所を少し読みながら私の感想を付け加えていきます。ある時同僚の三堀が会社で盗みを働きます。信夫は気づいて善意から彼に上司のところに行って告白するよう尋ねて行って説得します。ところが三堀はあれこれ言い訳をして応じません。三堀は信夫の言葉に対してこう言います。頭を横に振って、そうしたからって許してくれるかどうかわからないもんな。あの親父なかなか手強いぞ。幾度勧めてもそれなら行ってみようかとは言わなかった。そればかりか、俺だって悪いけど机の上に給料袋なんか置いていったやつだって悪いんだ。実はこれは伏線になっています。落胆して信夫は雪道を人につきます。続きの部分です。見かけによらず三堀は強情だった。当の本人が謝ると言わないのに首に縄をつけて和倉、これ上司ですね、の家に連れていくわけにもいかなかった。信夫はキュッキュッとなる雪の道を歩きながら駅前通りに出た。暮れも押し迫って人通りもいつもより賑やかである。ガソリンがリンリン鈴を鳴らしながら幾台も通る。赤レンガで有名な農耕者の工農者のところまで来ると何か大声が聞こえた。見ると一人の男が街灯も着ないで大声で叫んでいる。誰も耳を傾けるものはない。農耕はふと耳に入った言葉に惹かれて立ち止まった。人間というものは皆さん一体どんなものでありますか。まず人間とは自分を誰よりも可愛いと思うものであります。歓喜の強い僕だ。年の頃30ぐらいか、いや3つ4つは過ぎているだろうか。その男が口を開くたびに言葉は白い水蒸気となってしまう。足を取れた信夫を見てその男は一段と声を大きくした。しかし皆さん、真に自分が可愛いということはどんなことでありましょうか。そのことを諸君は知らないのであります。真に自分が可愛いとは己の醜さを憎むことであります。しかし我々は自分の醜さを認めたくないものであります。例えばつまみ食いは卑しいとされておりましても、自分がつまんで食べる分には卑しいとは思わない。人の悪口を言うことは男らしくないことだと知りながらも、己の言う悪口は正義の力しむところのように思うのであります。俗に泥棒にも三分の理ということわざがあるではありませんか。人のものを盗んでおきながら何の申し開くところがありましょう。しかし泥棒には泥棒の言い分があるのであります。信夫は驚いて男を見た。男の澄んだ目が信夫にまっすぐ注がれている。まるでこの人は今の俺の気持ちを見通してでもいるようだ。こうやって道端でキリスト教の話をする、いわゆる路傍伝道者と、まあ以前は言いましたが、当時はこのような人がたくさんいました。この人もそうで、名前を、後で出てきますが、井伊一馬と言います。信夫がハッとして立ち止まったのは三堀の言い訳のことが頭にあったからでしょう。続いて先の続く部分ですが、信夫と男を半々に見ながら、赤い角巻きをまとった女や、まあ、今でいうストーブみたいなものでしょう、大きな荷物を背負った店員などが忙しそうに過ぎていった。しかし今信夫は 自分がどこに立っているのかを忘れて男の話に引き入られていった。皆さん、しかし私はたった一人世にもバカな男を知っております。その男はイエス・キリストであります。男はぐいと一歩野望の方に近寄って叫んだ。イエス・キリストは何一つ悪いことはなさらなかった。生まれつき盲人の目を治し、生まれつき足の悪い人の足を治し、そして人々に本当の愛を教えたのであります。本当の愛とはどんなものか皆さんお分かりですか？信はこの男がキリスト教の伝道師であることを知った。男の声は朗々として張り上がったが、立ち止まっているのは信だけである。皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか？それは命ではありませんか？このイエス・キリストは自分の命を我々にくださったのであります。彼は決して罪を犯したまわなかった。人々は自分が悪いことをしながら自分は悪くないというものでありますのに、何一つ悪いことをしなかったイエス・キリストはこの世のすべての罪を背負って十字架にかけられたのであります。彼は自分は悪くないと言って逃げることはできたはずであります。しかし彼はそれをしなかった。悪くないものが悪いものの罪を背負う、悪いものが悪くないと言って逃げる。ここにはっきりと神の子の姿と罪人の姿があるのであります。しかも皆さん、十字架につけられたイエス・キリストはその十字架の上で各祈りたもうたのであります。いいですか皆さん、十字架の上でイエス・キリストは己を十字架につけた者のために各祈ったのであります。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればない。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればない。聞きましたか皆さん、今自分を刺し殺す者のために許したまえと祈ることのできるこの人こそ神の人格を所有する方であると私は思うのであります。土地として伝道師の澄んだ目から涙が出ました。信夫は身動きもできずに立っていた。私はこの神のある人イエス・キリストの愛を述べ伝えるとして東京からここにやってまいりました。10日間というものここで叫びましたが、誰も耳を傾けませんでした。彼は両手を胸に組んで祈り始めた。ああ、在天の父なる神よ、大いなる憐れみを感謝いたします。今我が前に立てる子羊を主を見たまいました。主よ、この子羊を捕らえたまえ、主よ、この子羊を用いたまえ、我が唇の足らざるところを主御自ら訓したまえ、たっとき御子キリストの名によってこの祈りを御前に捧げ立てまつる。アーメン。大声でアーメンと叫んだとき、道を行く幾人かが笑った。ヤソだ、ヤソの坊主だ。話の中心に入ってきます。この話を信夫は頭で理解できましたし、先の話とつながっていますから心に響いたでしょう。けれどもイエス・キリストの人の良さといいますか素晴らしさは分かっても、十字架の死、愛についてはまだ分からない。ちょうどこんなことが起こります。これ続く部分ですが、ヤソだ、ヤソの動作、聞こえよがしに言い捨てていく男もいる。だが伝道師は気も止めずに信夫を見て頭を下げた。その途端信夫の耳をかすめて雪玉が飛んだ。パッと持った瞬間、続いて雪玉が信夫の肩に当たった。信夫はキッとして振り返った。痛かったでしょう。男はこの伝道師ですね、前にを寄せて信夫の肩に手をかけた。ひどいことをする。信夫は怒って辺りを見回した。 すぐ横道を駆けていく子どもたちの姿が見えた。これもまた次の部分の伏線になっています。その後信夫はさらに話を聞きたいとこの伝道師を自分の下宿に招きます。そして話をします。続く部分です。その夜信夫は興奮のあまり眠れなかった。伝道師は井伊一馬と言った。信夫は井伊一馬を伴って自分の下宿に来た。そこで信夫は言った。先生、僕は先生のお話を伺ってイエスが神であると心から思いました。いや、この人が神でなければ誰が神かと思いました。イエスを一生付き従っていきたい神の子だと告白します。なぜこう思うか、まあ、これが肝心な部分です。続きの部分にこう書いてあります。信夫は真実心の底からそう思った。子供の投げた雪粒手が自分の肩を強く打ったとき、思わず信夫は怒りに満ちて後ろを振り返った。そして初めて十字架の上でイエスが言ったという、父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればならないの言葉が痛いほど身にしみた。全くのところ子供は何も分からずにただ面白半分に雪粒手を投げたのだが、もし間近にいたとしたら彼は果たして子供たちを許したことだろうかと信夫は思った。彼らを捕まえて問い詰め、あるいは原骨の質もくれてやったことだろう。しかしイエスは今まさに殺されんとする苦しみの中にあって、殺す者らを憐れんだろう。もしこれが神の人格でないとしたら、どれが神の人格と言えようと信夫は痛く感動した。このイエスはマタイによる福音書、以前はマタイ伝と言いました、の中で何時の敵を愛すよと言って、その教えのごとく敵を愛して死ぬことのできたイエスを思うと、信夫は騙されてもいいからこのイエスの言葉に従っていきたいと痛切に感じた。イエスは冤罪で十字架刑に処せられるのですが、敵を憎んで十字架の上で罵るのではなく、敵のために神の許しを祈った。それに対して自分はと信夫は思うわけです。自分は子供が面白半分で投げた雪玉が当たった時怒り、捕まえて引っ叩こうとした。この自分の心に照らしてイエスの態度は尊く見えた。逆にイエスの態度に照らして自分の態度が醜く見えた。自分というものに気づきました。しかし彼は実際に子供らに怒り、その中の苦しみに憎しみに気づいて、殺されそうになってもなお怒り憎しみを持たなかったイエスの前で、自分の醜さがいわば腹にはまって分かった。そうすると自分の心全体が徐々に分かってくるです、ね、来るわけですね。自分の心全体が途方もなく醜いというところに思いが広がっていく、まあ、その時イエスが近くなる。ではの長野の続きの部分です。君はイエスを神の子だと信じるのですか。信じます、きっぱりと信夫は言った。ではあなたはキリストに従って一生を暮らすつもりですか。暮らすつもりです。しかし人の前で自分はキリストの弟子だということができますか。井伊一馬はゆっくりと尋ねた。言えると思います。信夫はたじろがなかった。しかし今聞いたばかりですぐにイエスを信じることができますか。 その部はこう言います。僕は僕の父も母も妹も妹の夫もそして僕の未来の妻もみんな信者です。ずいぶん以前から僕はキリスト教に関心を持っていたのです。しかしその関心には多分に反感が含まれて、特にキリスト教が外国の宗教だということに信夫は強い抵抗を感じていたのであった。だが先日藤子がこんなことを言った。ご先祖様を大事にするということはお仏壇の前で手を合わせることだけではないと思うの。ご先祖様が見て喜んでくださるような毎日を送ることができたら、それが本当のご先祖様への供養だと思う。この言葉が信夫の心の中にあった。そんなことも信夫は井伊一馬に語った。すると君の心は随分前からキリストを求めていたわけです。一馬はやっと信夫の告白にうなずくことができたようであった。信夫はキリスト教に惹かれて心が開かれていったのは、同僚光憲とのやり取りがあって、その直後井伊一馬の伝道説教を耳にしたからで、そしてその時子供が信夫に雪玉を投げつけたことが引き金になったのです。これらの背景には信夫がキリスト教について良いイメージを持っていて関心を持っていたということがあります。しかもそのイメージは単なる噂によるものではなくて、身近に接していたお母さん、お父さん、藤子らが善良なクリスチャンだったから生まれたものです。こう読んできますと、どのように人はキリスト教に接して心開かれて信じるのか、大事なポイントが示されています。改めて整理しますと、第一、正しい知識。おばあさんトセの持っていたような偏見、まあヤスは人を食うとかそういう偏見はさすがにもうないでしょうが、今でもなおキリスト教の正しい教え姿が世間によく知られているとは思えません。ですから教会はもっとキリスト教について正しい知識を皆に知っていただく努力をしなくてはならないのではないでしょうか。第2、クリスチャンとの付き合い。キリスト教についての知識より実際にクリスチャンと接して受ける印象の方が強いものです。それが良ければ濃厚のようにキリスト教への好感関心というものができていきます。第3、タイミング。信夫は光憲の言い訳を聞いたからこそ意義の話に関心を持ちました。さらにその時子供の投げた雪玉が当たったからこそ、イエスの許す態度に対して自分の許せない態度に実感を持って気づくことができました。これは私たちの努力ではいかんともしがたいことです。けれども逆に、人はキリスト教をなるほどと思うのにはタイミングがあるということを覚えるべきです。そしてそのタイミングは人それぞれです。その時キリスト教について良いイメージ、正しい知識があるかどうかが鍵です。実はこの後が最も肝心な部分です。と言いますのも、ここまでは信夫とイエス・キリストとの間にはまだ大きな隙間があります。信夫は騙されてもいいからこのイエスの言葉に従っていきたいと痛切に感じたと、さっきの部分にありましたが、これはイエスは神のことを信じると言っても生き方の手本です。もっと言えば生き方の手本にしか過ぎない。 キリスト教の中心点であるイエス・キリストの十字架の死と自分の罪との関係がまだ不明瞭です。意義の言葉を使えば、イエス・キリストはあなたのために十字架にかかった、あるいは十字架につかったのはあなただというところに思いがいかなくてはなりません。このことについて続く部分です。先のカズマヤとノボの告白にうなずくことができたようであったの続きです。パチパチと勝負の中で火がはずれた。そうですか。ではもう一度質問し直しますがね、長野君、君はイエスを神のこと信じると言いましたね。そしてキリストに従って一生暮らすと言いましたね。人の前でキリストの弟子だということもできると言いました。信夫ははっきりとうなずいた。しかしね、君は一つ忘れていることがある。君はなぜイエスが十字架にかかったかを知っていますか。信夫はちょっとためらってか、先ほど先生はこの世のすべての罪を背負って十字架にかかられたと申されました。そうです、その通りです。しかし長野、キリストが君のために十字架にかかったということを、いや十字架につけたのはあなた自身だということを分かっていました。意義和の目は鋭かった。とんでもない、僕はキリストを十字架になんかつけた覚えはありません。大きく手を振ったの棒を見て、意義和馬はにやりと笑った。それじゃあ君はキリストと何の縁もない人間です。その言葉がの棒にはわからなかった。先生、僕は明治の御用の人間です。キリストが貼り付けにされたのは千何百年も前のことではありませんか。どうして明治生まれの僕がキリストを十字架にかけたなどと思えるでしょうか。そうです、長野君のように考えるのが普通の考え方です。しかしね、私は違う。何の罪もないイエス・キリストを十字架につけたのはこの自分だと思います。これはね、長野、罪という問題を自分の問題として知らなければ分かりようのない問題なんです。君は自分を罪深い人間だと思いますか。正直言って信夫は自分を真面目な部類の人間だと思っている。性的な思いにとらわれた時は自分自身でも罪の深い人間と思うことはある。しかしこうして他人から問われるとさほど罪深いような気はしない。それと信夫はこう言います。その辺のところが僕にはよくわからないのです。僕は自分が特別に罪深い人間とは思っていないのですが、聖書に色情を抱いて女を見る者はすでに勧誘したものだという言葉を読んで、これは随分高等な倫理だと思いました。そしてあの義人なし一人だになしという言葉が僕なりに分かっているような気はしているんです。でも今先生に自分を罪深いかと言われるとはっきりうなずくほどの罪意識は持っていないように思うのです。イギカズマは幾度か大きくうなずきながら聞いていたが、懐から聖書を出した。わかりました、長野、これは僕も試みたことなんだが君もやってみないかね。聖書の中のどれでもいい、一つ徹底的に実行してみませんか。徹底的にだよ君。そうするとね、あるべき人間の姿にいかに自分が遠いものであるかを知るんじゃないのかな。私は何時にこうものに与え、からんとするものを拒むな。マタイの福音書の5章42節の3度の説教の中の言葉です。この言葉を守ろうとして10日目で兜を脱いだよ。君や君の実行しようとすることを見つけてみるんだね。イギカズマは夕食を食べ、そして帰っていた。そのカズマの数々の言葉を思いながら、信夫は一夜ほとんど眠ることができなかった。 ですから、どのように人がキリストを信じるのか、大切なポイントの続きとして4、罪に気づく。信夫は子供の雪玉の事件で自分の心の中の醜い怒りに気づきました。つまり一つの罪に気づいた。まあ、罪というのは教会でしばしば使われる言葉で、神と人に対して悪い言動を生む源、あるいは心全体の醜さでしょう。まあ、言葉にすればそうですが、現実には心全体の醜さなど知ることなどできないでしょう。一つの罪についてリアルに気づいてから、そこからこの醜さは私の心全体に広がり根を張っているに違いないと思うようになることが大事です。第5、聖書の力。自分の心の醜さに気づくためには、それが醜いものだと指摘されなくては、私たちは意識しなくても言い逃れします。イエス・キリストの言葉、つまり聖書の言葉を聞いて言い逃れできなくなる。まあ、と同時に、信夫のようにこのイエス・キリストを信頼して自分を委ねて、つまり信仰していきたいように思うようになるのですが、この最後の点、これが重要ですと。第6、イエス・キリストを信じる。イエスは生き方、その生き方になろう、習う手本に過ぎないお方ではありません。自分の罪の深刻さに気づいた者は、キリストの十字架の死、それは人類の罪、私の罪を背負っての死ですが、イエス・キリストの十字架の死を通してキリストは近くなる。いや、もっと言えば自分と重なる。いい風間の言葉を使えば、キリストを十字架につけたのは私だというまで近くなる。そしてこのキリストに自分を委ねたいと思う。なぜなら私の罪をキリストは背負って死なれたから。その時救われ平安が生まれます。まあ、このようにこの小説のこの箇所は大変優れた長野信夫の入信報告ですし、伝道説教です。そしてこの小説のこの後の部分、まあ、約100ページほど続くんですが、その結末部、これはもう優れた、大変優れた信夫のキリストに従う生き方の報告です。ぜひ機会を得て読んでみてください。なお、朗読していただきましたヨハネによる福音書12章24節は、三浦彩香さんによれば、この小説の主題聖句とのことです。アーメン。祈りましょう。